さあ、それでは座っていただいてよろしいですか。足裏と足裏を合わせて座っていただいて、そうですね。そしてまあこの座り方がしんどい場合はですね、左右の非対称にならないでほしいんですけども、どんな座り方でも結構です。例えば正座とかね、他にもいろんな座り方があるかもしれませんけれど、ね、自分の中で最も楽な、ね、座り方で左右対称で座っておいてください、ね。そしてご自分のね、前で合掌のポーズといいますか、お祈りのポーズといったらいいですかね。自分の手のひらと手のひらを合わせていただいて、胸の前で合わせていただいて、肘は少し落とし目にしておいてください、ね。で、手の付け根、ね、手のひらの付け根と付け根がありますよね。それをピタッとくっついた状態、それを保った状態でですね、右の手のひらを左の手のひらから離すように開いててほしいです、ね。チューリップがこう咲くようなつもりでですね、自分の右の手のひらを左の手のひらから離すように、手の付け根はつけたままですよ。お互いの手の付け根というのはつけたまま、右の手のひらを開いていく。そうです、そうです、とてもいいです。さあ皆様ね、もう分かっておられると思いますけれども、このチューリップが開くような動きですよね。右手のひらを左の手のひらから少し離していく、ね、この動きの際に自分の右の肩、右の胸、右の鎖骨、このあたりにわずかながら動きを感じ取りませんか。いいですか。動かそうと思わないでください。ね、ただ動きを観察するだけでいいです、ね。すごく大事な違いなんですよね。体は全部一つだから、連動してるから、ね、こうやって動かすのよというふうに自分のこう決めたパターンで美しさを追求しようとしないようにしてください、ね。そうではなくて、自分が当たり前に何の手合いも気取りもなく右の手のひらを開いたときに、何か影響が右の肩のあたり、右の胸のあたりに起きるかどうかということをただ観察してください、ね。何もしなくて結構です、ね。そしてその時に何の影響も感じなくても結構です。できればね、右肘はあまり動かさないようにしておいてください、ね。固めようとはしなくていいですよ。ただあまり右肘が大きく動くっていうことはね、まああまりこう積極的にはしないでください。さあ、大体どのあたりまで右の手首を曲げて右の手のひらを楽に開くことができますか。中心線から大体ね、何センチぐらい、まあ、どれぐらいの角度、右の手のひらを開くことができるでしょうか。さあ、今度は右の手のひらと左の手のひらを合わせていただいて、その状態を保ったまま右の肘をゆっくりと持ち上げてみてください。そうすることによって右の手首が曲がります、ね。先ほどは右の手首を意図的に積極的に曲げてやって、チューリップが開くようにですね、花が開くように右の手のひらを左の手のひらから離していきましたけど、今度はそれを木に入れ、同じような質の動きをさせます。右の肘を持ち上げることによって右の手首を曲げてみてください。休憩してください、ね。さあ、非常に、ね、繊細な世界ですけれども、効果は大きいです。ぜひ、ね、ここでめげないで続けてみてください、ね。右の手のひらと左の手のひらを合わせて、最初の一つ目の動きです。自分の手首を曲げて開く動きの時に、 楽に自然にコントロールできたでしょうか。範囲はそれほど必要ないです、ね、それと同じスピード同じ質で右の肘を上に上げるようにして右の手首を曲げることができましたか。もしくは多くの人はこうだと思いますけれども、右の肘を上げて手首を曲げる場合にはガタガタガタといいますか、コントロールができなかったり何かこうスムーズに動かせなかったり、同じように手首を曲げるという結果を、まあ、実現しようとしているんですけれども、もうその、ね、実現の仕方が随分2つの動きでは手首の曲がり方というのは質が違ったりしないでしょうか。開けたり手の付け根をつけたままですよ。今度は肘を上げたり、ね、同じように同じぐらい右の手首の角度をこう曲げていただきたいんですけど、そのプロセスが2つの動きでは随分違ったりしませんか。もしくは同じように曲げられるでしょう。右の手首で起きている何かを、ね、感じてください。そしてぜひ慣れてきたら腕全体を感じ取ってみましょう。自分の肩甲骨と鎖骨を追いかけられますか。二の腕はどうですか。肘は空中でどのような軌跡を描いているでしょうか。手首はどこにありますか。また指先、指の一本一本全部を、ね、自分の中で感じ取ることができますか。全部同時に感じてみてください、ね、右肩の肩甲骨、鎖骨、ね、鎖骨もはっきり動いてますよね。二の腕、肘、手首、そして手のひら、全部同時に存在を感じたままこの動きを交互にする。右の手のひらを開いて、そして閉じてきたら今度は肘を上げていく動きです、ね、むちゃくちゃ単純な動きですよね。OK です。休んでください、ね、仰向けになってね、休んでいただいても結構です。そして右腕と左腕を比べてみてください。そして今度はね、仰向けに寝た状態で左の手に移っていきます、ね、両手を合わせていただいて胸の前で、ね、合掌のポーズを作ってください。そしてね、手のひらの付け根同士をつけたまま左の手を右の手のひらから離してまた戻していきます。さあ、右腕の動きと比べて何か違いがあるでしょうか。動きの質を比べてみてください、そして今度は左の手のひらと右の手のひらをつけたまま左の肘を上に動かすことによって頭方向という意味ですね、上に動かすことによって左の手首を同じように曲げてみてください。さあ、この時にぜひ、ね、注意力を持って観察してみてください。左腕全体を感じてみましょう、ね、 左の鎖骨をどのように動いていますか？左の肩甲骨はどのように動いていますか？左の二の腕が追いかけられますか？左肘は？左前腕は？左の手首は？左腕全体を同時に感じてみてください。さあ、それでは、起き上がっていただいて、ね、座っていただいて祈りのポーズね、なってください。この時にですね、自分の腕全体を追いかけていただきたいっていうのは今までと同じ、ね、なんです。自分の腕の存在を追いかけてほしいっていうのは同じなんですけれども、今度は、ね、さらに自分の体を道具か何かのように感じてみてくださいね。木の棒か何かのように感じてみましょう。道具かもしくは楽器のように感じてみてください、ね、何か意志が、ね、そこに残っていると、ね、まあ、私皆さんの前でやってますけど、手首に、ね、習慣的な力が入ったら指に習慣的な力が入るんです。ですからこの状態でいくら曲げても力が入ったものを曲げるような、まるでゴムに対して引っ張って無理やり言うことを聞かせているような感覚っていうのが残りますね。完全に自分の手が道具か何かのようになった状態ですよね。これではもちろん道具にはなってないですね。こうなるはずですからね。でも完全にこの骨だけになってる、ね、周りについてる筋肉っていうのは何も動いてないかのようなイメージでやってみてください、ね、それでは合掌のポーズに戻ってください。さあ、右手のね、ひらをですね、チューリップ開くように開いていただいて、少し開いていただいたら、今度、左の手のひらを右の手のひらに合わせてみてください。肘ごとです。左の手首を、ね、の角度を変えなくて結構です。そうです。そんな感じですね。OK です。その時に、右腕全体と左腕全体、ね、イメージを膨らませてください。広げてみてください、ね、自分の腕のこう存在を全部追いかけられますか？簡単ですかね。じゃあ今度は右の、ね、手首をこう曲げる、つまり右のこう手のひら、右の手のひら、左の手のひらから離してください、ね、いつでもこの動きの、このレッスンの時には手の付け根同士を合わせてもらいます。この状態で今度は右肘を上に上げることによって右の手のひらを左の手のひらにくっつけてください。で、2種類の動きがあります。まず右の手のひらを開いてから左の肘を上げて手のひらを合わせる動きと、右の肘を上げて手のひらを合わせる。いずれにしても右の手首の角度は変わってないです。左手から右肘を上げて合わせる動きと、開いてから右の手首を、右の手のひらを開いてから左の肘を上げて手のひらを閉じている、2種類の動きがあります。で、この時に自分の動かしている腕の方ね、道具か楽器かのようにイメージしてみてください。OK です。左腕でも同じようにね、できますか？左の手のひらを右の手のひらから少し離して、そして左の肘を上げることによって、手のひらと手のひらを合わせる。もしくは右の肘を上げることによって手のひらと手のひらを合わせる。 休憩してください。さあ、なんとこのレッスン、むちゃくちゃ単純な、動きしかないです。4種類の動きしかないんですね。手のひらを合わせてですね、まずこうチューリップのように手の付け根を合わせたまま手のひらを、片方の手のひらを開くということです、ね、そして2種類目は肘を上げていくということです、ね、この2つの動きの種類、質は本質的には同じような動きですね。手首が曲がっているというだけの話です。で、3つ目の動きは開いてから肘を上げて閉じるという動きです、ね、肘を上げて閉じるということです。これは反対の肘を上げることによっても閉じる。4種類の動きですね。 4つの種類の動きしかないです。基本的にはね、こう遠位と近位を使い分けて自分の腕の機能というものを高めようという、まあ、デザインになっているんですね。さあ、これを違ったポジションでやっていきます。それでは合掌のポーズを組んでいただきたいんですけど、前に受けてみてください、ね、この時にですね、肘と合掌のこの、まあ位置関係ですね、あんまり遠すぎてもこう遠いと自分の体の前に突き出しても難しいですし、自分の体の近くにやりすぎても難しいです。ちょうどいい場所に自分の合掌のポーズを置いておきます。で、もう一度、今度はね、今度は左からいきましょうか。左の手のひらを右の手のひらからゆっくりと離して戻してください。この時に自分の左腕全体がどのように動いているんでしょう。確かに自分の肩甲骨や特にこの辺りですね、の脇腹といいますか、ね、肋骨の部分です、ね、この辺りがこの動きに反応して何かエネルギーが伝わっているということが分かるでしょう。ね、自分の胸のあたり、脇腹のあたりにこの動きが影響を与えているというのが分かりますか。じゃあ今度は自分の左の肘を前に動かすことによって自分の左の手首を曲げていってみてください。先ほどと同じですよね。2種類目の動きです。ただ合掌のポーズが前を向いているだけの話です。左の肘を前に動かして戻してみてください。自分の左腕全体を感じ取ってみてください。本当にそれは全体ですか、ね、どこか左の肘を動かす瞬間になくなってしまっているような、感じ取れなくなってしまっているような場所はないでしょうか。肘と同時に肩甲骨が感じられますか。鎖骨と同時に二の腕が感じられますか。じゃあ今度は3種類目、4種類目の動きやってみてください。左の手首開いた状態で左の肘を前に動かすことによって手のひらを閉じたり、もしくは右の腕全体、右の、ね、手のひらを、右の肘を前に出すことによって手のひらを通していくということです。で、文字通りちょっとね、聞いてやってみてください。肩甲骨、鎖骨、そして、まあ、できれば胸骨もなんですけれども、胸骨までいかなくてもいいと思います。肩甲骨、鎖骨、肋骨、そして二の腕、肩、肘、前腕、手首、手のひら、全部を同時に感じたままやってみてください。 特に肩がどうなってるかは常に明確にイメージしてみてください。今度は右に行ってみましょう、ね、休んでくださいね。自分のペースでやってくださいよ、ね、結構集中力が必要ですからね。の疲れたらいつでも休んでください。右でも4種類の動きをやってみましょう、ね、で先週私はね、こう剣道をたしなんでおられる、まあ、プラクティショナーの方にレッスンを受けた5年前に、ね、個人レッスンを受けたことがあって、先週ようやくその時に言われてた意味が分かったんですというふうにね、皆さんに、シェアしたと思いますけれども、まあ、そういうことがあるんですね。ずっと言われてきていたのにもかかわらず、自分の体験的な知識になる瞬間っていうのは自分のタイミングでしかなかったりするんですね。ですから言われたら、あ、なるほどと分かるわけではないわけです、ね、ですから私が言ってることも体験的知識が先立たなければ暗号に過ぎないんですね。腕全体を存在を感じ取ってやってみてください。そうすれば驚くほどの効果が出てきますよ。また自分のセルフイメージを変化させることができますということは何度も申し上げていることですけども、実際にその言葉が表している感覚だったり体験を、ね、絵に自分の中にこう探って潜っていってみてください、ね、4種類の動きできましたら、ね、仰向けになってね休んでください。そして自分の腕、右腕、左腕ね、感じ比べてみてください。いかがでしょうか？ね、明らかに最初に自分についていた腕とは別物の腕がそこにあると思います。いかがでしょう？今ね、皆さんには見せてないですけど、私ね、左の腕の方が長くなっていってる感じがします。左腕の方が私の場合で変化が出やすいんですね。なぜなら常に僕はねギターで左の手の使い方に関しては研究しているんですね。ですからそもそも持っているセルフイメージとして優れているのは僕の場合左の方だったりするんです。ですから同じ動きを同じレッスンで同じ質の動きをしたとしても効果がはっきりと出やすい方は左だったりするんです、ね、これ不思議なことと言いますか、ちょっと皮肉なことですよね。セルフイメージが育っていない人、未熟な人、うまくいってない人っていうのは同じことをしたとしてもセルフイメージが育っている人に比べて効果が出にくいんですね。ですから最もこういった訓練を必要としているのはセルフイメージが豊かに育っていない人なんですけれども、豊かに育ってない場合は訓練をある程度継続して続けなければなかなか自分が変化しているということに気づけなかったりします、ね、持つものはさらに与えられ、持たざるものは持っているものまでこう、ね、こう奪われてしまう、そういった神経系の法則があったりしますね。さあ、それではですね、仰向けに寝た状態で合掌のポーズを作っていただいて、今度は両手のひらをですね、上から下にゆっくりと動かしていってみてください。指先の向きをですね、下に向けます。足の方に向けるように合掌のポーズを作ってみてください。そうです、とてもいいです。さあ、その状態で右手の付け根はつけたまま右の手のひらチューリップのようにで左の手のひらから離してみてください。
手って持ち上げなくてもいいんです。
持ち上げなくてもいいです。落としてみてください。結構です。 さあ、もちろん4種類の動き踏襲します。右肘を下げることによって右の手首を少し曲げてやってくださいね。何度か交互にやってみましょうか。右の手のひらをチューリップのように開いたり、右の肘を下げて右の手首を曲げたりするときに自分の胴体に微妙な影響が起きてませんか？3種類目、4種類目の動きもやってみましょう、ね、右の手のひらを左の手のひらから離した状態で右肘を下げることによって手のひらで右の手首の角度は変えないようにして右肘を下げることによって左の手のひらと右の手のひらが合わさっていく。また4種類目の動きですね。左の肘を動かすことによって右の手のひらと左の手のひらを合わせていくんですね。さあ、文字通り理解して、ね、こう探っていってみてください。私の言葉は文字通りに聞いてヒントとしてみてください。腕全体を同時に感じてみてください、ね、腕全体を同時に感じてみてください。腕全部を失わないようにしてください。動いてるときにね、右腕の輪郭が付け根から先端まで全てあるようにしてください。で十分できたら、ね、このポーズちょっとしんどい人もいらっしゃると思いますから、まあ多くてもねもう6、7回で十分だと思います。一つのバリエーションね。全部できたら4種類の動きを今度は左の手でやってみてください。何か右と左で違いがあるでしょうか。またそれは腕全体を感じているならば腕のどの部分に起きている違いでしょうか、ね、OK です。仰向けになって休んでください。まずに仰向けですけど、両手を足を伸ばして、だらんと休んでください。そして右腕と左腕の、ね、感覚が最初と比べて随分変わってきたことに気づいてみましょう。 下向きの指先を上向きに変えていってみてください。鎖骨と肩甲骨は左右対称に動くでしょうか。どうでしょうか。鎖骨と肩甲骨を左右対称に動きますか、それとも右の方は動きが悪かったりスムーズじゃなかったり、もしくは骨、上から下に指先を向けていくときに手首の硬さというものが目立つ角度があったりしますか。その時自分の肩のあたり、胸のあたりは何が起きてますか。同じように均等に動かせるようにイメージしてみてください、ね、現実に沿ったイメージっていうのは力を持ちます。イメージした通りに現実が自分の体がそれに合わさって変化していくことが多いんですね。ですから右の肩甲骨と左の肩甲骨、もしくは右肩左肩、右胸左胸、同じようにまあスムーズに動く方にそうじゃない方を合わせるようにして動かすようにイメージしてください。OK です。その感じで今度は自分の背中側に合掌のポーズを作ってくださいね。指の向きは下に向けておいて結構です、ね、下向きに指先がね、こう向いている状態で合掌のポーズを後ろから作ってください、ね、そしてその状態でさっきの4種類の動きをやっていただきたいんですけど、そろそろこれはもう相当制約がきつくなってきましたから 1,2 回で結構です。できない方はもうここでレッスンの動きをね一旦休憩していただいても結構です。自分の後ろ側に合掌のポーズを作っていただいて、まあ、右手からでも左手からでも結構です、チューリップの、ね、花を開くように手のひらをもう一本の手のひらから離しててください。その時に腕全体を追いかけてください。1種類目の動き、2種類目の動き、そして3種類目の動きです。4種類目の動きもやってみましょう、1つのバリエーションについて 2、3 回で結構です。私の場合はね、これなかなか難しい動きなので決して無理しないようにしてください。例えば二の腕とか前腕とか肘とか存在を感じ取りながらできてますか。こうやって負担が大きい姿勢になるときに消えてしまうイメージというのは実は普段から弱いイメージです、ね、楽器を弾いて難しいパッセージを弾いているときにおそらく消えている部分だというふうに思っても差し支えないでしょう。 背中の動きにどう関わってるんでしょうかね。 OK です。ちょっと休みましょうか。 OK です。今ね、ご自分の右で左でね、感じから右で少し無理をしてしまった方はちょっとね、こう 痛かったり、こう筋肉痛的なね、疲れが残ってるかもしれませんけれども、でそうだとしてもですね、腕のこうぶら下がり加減とかね、随分違ってきているはずだと思いますよ。じゃあ最後は皆さん座っていただいて、そして自分の背中で上向きの合掌を作ってください、ね、さあ私の動きを見ていただいたら分かりますけど、私もできません、ね、だから無理しないでくださいね。一回もできなくなったとしても結構です、ね、十分ですからね。まあチャレンジフェルデンみたいに思ってください、ね、できなかったらほっときましょう、ね、なんとこれね、私の妻ができるんです驚きなんですけどね。そうですね、皆さんちょっと背中見せてくださいなかなかできる人少ないんですよね。じゃあ右の手のひらを左の手のひらから離してください。おお、いけますね。すごいですね。なかなかこれはすごいと思いますよ。じゃあ右肘を上げることによって右の手首を少し曲げています。素晴らしい、とてもいいですね。4種類の動きをね、やってみましょう。全部できますね。無理しないでくださいね。決して無理しないで。ここで無理してしまうと、今までレッスンでね、得てきたものが流れてしまいますから。
結構上に上げることがいいです。
ほんと、あんまり無理しないでください。OK です。それでは仰向けになって休みましょう。それでは痛くないですか？大丈夫ですか？最後ね、無理されてしまった方ね、気をつけてくださいね。フェルデンクライスのね、動きっていうのは限界にチャレンジしようとしている動きでは全くないんですかね。自分ができる範囲で動きを感じていくことが肝要です。さあ、それではゆっくり立ち上がってきてください。そして自分のね、右腕と左腕の存在感を感じてみてください。ね。私の場合はですよ、すごく両腕が長くなったように感じます。ね。今までよりも長い自分の腕をね、感じます。ただ、これ、かれこれ私、皆さんに教えながらやっていって3回目か4回目です。ね。初めて3回目、4回目で、なるほど、こんなにこれ、効果があるレッスンなんだっていうことが分かるんですね。まあ、中には皆さんの中にもですね、1回目からすごく分かる方もいらっしゃるかもしれませんけど、私はこれ1回目受けたときは何にも分かりませんでした。ね、よく分からない。じゃあ、右腕、天井に上げて、次、左腕上げてみてください。上げやすくなってますか？さあ、このレッスンの凄さが、ね、ぜひこう皆さんに伝わったらいいなと思うんですけれども、今日4種類の動きしかしてないんですよね。しかも祈りのポーズをして、合掌のポーズをして、そして開いたり閉じたりとかね、それくらいしかしてないです。まあちょっと皆さん これでも分かりやすいんで、両手のひらを合わせてください。合掌のポーズを取っていただいて、で、ピコッとね、手のひら開いてください。ね、だいぶ開きやすくなっている方が多いと思います。ね、どうですか？ね、ものすごく変わるんですね。自分の腕のパフォーマンスが変わります。ね、たった4つの動きですし、こういった動きって日常生活でもまあまあするですね。ですから重要なことって実はこの動きそのものにあるんではなくて、僕らの頭の中で起きたことなんです、ね、僕ら何をしましたか。最初に開くときに自分の肩にこの手の開きが伝える影響を感じ取ろうとしましたよね。そして自分の、まあ、胸とか肩から伸びてきている手全体の存在を感じて、この動きをいろんなポーズでやっていきました。え、ただ単にそれだけなんですよね。それだけでこういったレッスンの最後の効果が出てきて、腕の使い方がより機能的になるわけです。もしそうならば、日常生活で例えば顔を洗うとき、ね、ゴシゴシゴシ上下にやるでしょ。あのときに自分の胸や肩甲骨や鎖骨が動いていることを皆さん感じ取ったことがあります、ね、驚くことなかれ。人によっては当たり前のように感じている人もいるんですよね。セルフイメージが人それぞれ違いますから、ね、ですからそういったことに注意を向けて、日常生活の動作をそれぞれやってみてください、ね、そうするならばこの合唱のレッスンっていうのはもはや合唱のレッスン、祈りのレッスンではなくなります、ね、これをする必要がいちいちないわけです、ね、これは、まあ、フォーカスしやすいように動きを整えてますけれども、例えば椅子を運んだりするときにも同じような感覚を持つことができます、ね、皆さんの前でちょっとやってみますけど、自分の普段の持ち方、ね、何も考えないで持つ状態と、そして自分のこの今日やった感覚ですね、腕の付け根から、ね、自分の胸骨から伸びているこの全体の感覚を感じて、自分の体のつながりを感じるような感覚で、ね、椅子を持つ動きと違うっていうことがだんだん分かってきます、ね。もしこういった作業を日常生活でしていくんであれば、ほぼ無限に、孟子が言っているように無限に自分の腕の使い方を向上させていくことができます、ね、きっかけはスタートラインをこのレッスンで掴む必要がありますよね。腕のレッスンをして自分の腕のつながり、腕の存在全体を感じるという感覚をに目覚めていただく必要がありますけれども、一旦それに目覚めていただいたら、それを使って皆さんの日常生活のどんなアクティビティもその感覚を応用してみてください、ね、例えばシャワーを浴びているときに右手をどのように動かすかということも同じことが言えますよね。楽器を弾くときにもそれを応用してみてください。腕の付け根、腕全体がどのように指までつながっているかという、ね、いつも指に集中するんではなくて、自分の胸から続いている腕全体がどのように楽器に関わっているか、つまり楽器が2つになったようなもんですよ、ね、チェロと自分の腕という楽器と、そして自分、そういうふうに、ね、扱っているものが増えるような感覚ですよね。ぜひそういうふうな感覚をね、自分の中で育てていってみてください。